皆さんこんにちは、花影賞の大橋あかねです。今日は彫刻家の秀谷さんにお話を伺います。秀谷さんこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。野貝と秀谷ごめんなさい37歳です。
今のはかなりちょっと驚きまして、すいません動揺しました。あの野貝とさん、とても珍しいご名字ですよね。
そうです。
どういう字を書かれるんですか。
野原の野に垣根の垣に、はい、外内の内、
内で、はい、野貝とさんなんですね、はい、ご出身は
三重県です。
あのご職業は彫刻家というふうに伺ったんですけれども、はい、具体的に彫刻家というのはどういうことなさってるんでしょうか。
一位一刀彫りという伝統工芸をやってまして、それでその木を主に彫ってます。一位一刀彫りの一位っていうのが木の名前なんですね、はいはい、これを主に使っている。根付けっていうものはまた素材として一位もあるんですが、
はい、
いろんな柘植なり、マホガニーなりいろんな材料があって、それもいろいろと使ってます。
あ、主にこう木を使ったもので彫刻をなさっているんですね。秀谷、はい、さんはもともとその彫刻をなさる前っていうのはどのようなこうお仕事であったりとかなさってたんでしょうか。
会社員やってました。高校卒業して、はい、それで会社員を8年やって、はい、それでこの仕事になったんです。
え、普通にじゃあサラリーマンから彫刻家なんですか。その何かこうすごく急な展開のように聞こえるんですけれども、
私の場合、まあ、一応建築業の会社やったもんですから、はい、建物、
はい、
ビルとなるわけですね、
はい、
そこに風が当たった時に加わる圧力を測ったり、
はい、
荷重を測った
り裏方のお仕事ですよ。
あ、裏方ですね。でもとても重要な仕事ですよ。
そうですよね。それでなんで彫刻家にそのなっちゃったんですか、
う
ん、
この会社員という組織に疑問を抱き、
はい、
それである時ブラッと行った飛騨高山に、
はい、
こういうふうな一位一刀彫りと出会って、
はい、
一目惚れしたんです。
すごいですね。本当にその全然何の知識もなくて、
まあその前に会社辞めとったんですけどね、
ええ、
会社辞めてちょっと放浪しとったんですよ、
はい、
それで高山でそういうものと出会って、
はい、
もうこれだと。
すごい運命の出会いですよね、
はい、
ええ、
普通に暮らしてて木彫りっていう職業があることを知らなかったんです
よ。飛騨高山に行かれて衝撃的な出会いをこう果たした。その後はどういうふうに展開していくんでしょうか。
この弟子になることがまず難しいんですよ。
あ、
なかなか弟子にしてくれないんです。弟子に入るっていうことは一つの関門なんですよ、
はい、
粘り勝ちです。
木彫りでも何をやってらした方なんですか。
私の師匠はいろんなものを作ってました、まあ、伝統と言われるもの、一般的に言うと干支ですね、
はい、
干支も作り、
はい、
それで七福神って言われるものも作り、
はい、
で仏像も作り、でもうちの師匠はそこでちょっと変わりもんで狸を作ったりとか、それも普通の狸じゃなしにおどけた狸
置物なんですよね。師匠にあたる方もとてもユニークだっていうふうに伺って、で今ここに秀谷さんの作品が根付けがあるんですけれども、これもとてもユニークだと思うんですが、これはゴリラが寝そべってる、寝てるんでしょうか。
そうです、ゴリラが好きなんです。
ゴリラが好きなんですか、
面白くないですか。巨大なおっさんでしょ。なんかね、もう仕草が可愛い、もう面白いんですよ。
うん、
もちろん怖いっていうのも前提ですよ。あの怖さの中になんでこんな面白さがあるのだっていうところですね。普通に人間がケツかいてても全然面白くないんですよ。でもゴリラだから面白いんですよ。そこでゴリラが好きなんだってことですね。
これでもすごくユニークなポーズで、ゴリラが腕枕っていうんでしょうかね、頭の下でして寝てるというポーズなんですけれども、
まあ、タイトルから
はい、
ゴリ夢中っていうんですね。
ゴリ夢中、
はい、ゴリはカタカナ で夢中っていうのは夢の中。
なるほど。
ゴリラが夢の中でこういうふうにいろんなことを考えてるんだ
確かにすごくこう表情がこうのんびりした感じですよね。すごく
多分それは私はのんびりするんですよ。
あでもいや本当にその作家の人柄がとても出ていて、このゴリ夢中5つの里のその霧の中のゴリ夢中とかけてなんですよね。すごくユーモラスですよね、
う
ん、とっても面白い。他の作品を拝見しても秀也さんの作品はとっても面白いなって思うものがあって、それは作品にご自身の何かが反映されてるんでしょうか。
思いは必ず入りますね。その時の気分っていうものもだいぶあると思いますし、これね、作家さん多分皆さん思うと思うんですけどね、イライラした時はね、イライラしたものができるんですよ。
このうっとりしたゴリラの気分。
うっとりですか
してます、うん、ですね。すごくこれを持ってると幸せな気持ちというか穏やかな気持ちに、
ありがとうございます、
はい、なれるような気がします。とっても
これはね、イライラした時は本当は仕事はしません。もうやってもねはかどらないですし、やっぱダメなんですよ。
作家としてこう作品を作る上で何か心がけていらっしゃることとかポリシーみたいなものっていうのはお持ちになってらっしゃるんでしょうか。
これは師匠から最初に言われた言葉ですけどね、何かしら人が見て一言何かしら発するようなものを作れと。気持ち悪いも一つなんですよ、可愛いも一つ、そういうふうな何かしらインパクトのあるようなものを作ろうっていうのはありますね。
受け手の感情を呼び起こす。
まあまあそうですね。
確かにそうですよね。このゴリラも気持ちよさそうだなとかっていう感じがしますよね。
ありがとうございます。
ご自分のことはどういうような。
短期です。一言です。
一言なんですか。短期なんですか。でもイライラしてる時には作らないんですね、
はい、
いいですね。こうパーッと怒って、
はい、
パーッと発散して、その後はじゃあいい心持ちで作品制作。
そうですね。受け方はどうでもいいんですね。こう思ってほしいと思って作ってるわけではないので、受け側がどう判断しようと構わないんですが、まあ、心に残るものっていうことですかね。それはそれで私はいいと思うんですよ。気持ちよさそうに寝とるっていうふうなことを思わない人もいらっしゃるんです、
うんうんうん、
だからそれはそれでいいんですけど、
うん、
あ、ゴリラがいたなっていうことだけでもインパクトとして与えられれば、
うん、
これを見てオラウータンって言った人もいますよ。
それはそれでも秀也さんはその人にオラウータンというのが心に残ったから OK なわけです
ね。でも何でもいいんです。
いいんですよね。
これは作り手のね、ええとこですよね。
そうですね、喜びですね。すごく一人の人でもいいから何か感じてくれたらっていうのは、
ええこと言いましたね一人でもっていうところがね。
でもそう、いや、そういうふうに作ってらっしゃるんだろうなっていうのが今のお話ですごく分かります。師匠にあたる方のお話からでも、とそのみんなに受けてどうのではなくて、そのハッと見た人がたまたま通りがかって、あ、面白いねとかっていうのっていうのは、その偶然の出会いで面白いですよね。
これね、もう一つあって、こうなりたいっていう願望もあるんです。
こういう夢の中
で、心地よさそうにっていう、そうなりたいんですよ、
う
ん、
そうですよね。こうしがらみを捨てる、
うん、
捨ててこうゴリラ寝てますよね。
そう見ていただければありがたいですね。
どちらにお住まいなんですか。
ゲロ温泉合掌村っていう観光施設があるんですね、
はい、
そこで 実演販売をしつつ人前で根付け作ることもあるし、他のもの置物も作ることもあるし、ただ不定休です。
あ、そうなんですか。お忙しそうですよね。
というかね、人前でできるのはごくわずかしかできないんですよ、
うんうんうん、
あのホールだけなんですよね、
はい、
その気取りっていう段階は人は見ないわけです。だからそういうことは家での仕事、
はい、
だから半分ぐらいは休みですね、月の半分。
うーん、
人前に出るのは半分ぐらい。
うーん、
それが1週間ずっと働いて1週間ずっと月休みとかいうこともあるんです。
じゃあもうずっと働き詰めですね。
基本はそうですよね。多分皆さんそうじゃないですか。
サラリーマンを捨てて無給生活に入られたんですよね、
はい、大変ですよ。
そうですよね。こう厳しい道を取ってしまったっていう。
でもね、生きとる実感があります。
そうですか。すごく素敵です。それはもう今もうひでやさんがキラキラして見えました。本当にひでやさんが一番嬉しいこととか嬉しい時って何ですか。
これはあの私それで実演販売するでしょ、
はい、
弟子の頃も師匠がお店やってたんですね、
はい、
そうするとねお客さんと直接顔が見れるんです。
あ、いいですよね。
だからその時の表情っていうものが見れるわけですよね。あの別に買ってもらわなくてもいいんですよ。いい話ができたらとても気分がいいんです。それだが一番いいところじゃないですかね。
さっきおっしゃってたみたいにその受け手の方に何かこう感じていただきたいってこう思ってらっしゃるわけですから、余計にそのお客様とこう相対できたらこう嬉しいですよね。
この世の中の世情における殺伐としたこの批判とかね、どう変えていこうとか、そういったマナーが悪いとかね、
はい、
その昔はこうだったのに今はこうなっている、これは何が原因であるとか、はい、まあ、いろんな要素があるんでしょうけどね。でも自分と同じような意見を持っている方とそういう話ができたらとても気分がいいんです。100人中5人が、まあ、常識的な方がいる、
はい、
いいわけですよね。でもその5人というものはあのまとまってバーッと来るかもわからないし、バラバラで来るかもわからない、うんうん、一日のうちに合うか合わないかもわからない、一日中機嫌の悪い時もあるんですよ。
ああ、じゃあそれはそのお客様とそのちょうどいい感じにこうお話があった時とかだともう本当にご機嫌でこう制作が進んで、
うん、そうです。もうその時なんかね仕事やってないですよ。
ああ、
話に夢中になって
進まないそれは。じゃあ後で進むんですかね、その機嫌が。
あの私の仕事っていうのは、その人前でやりつつも、家に持って帰ってまたできるわけですよ。
お客様とのいい会話が心の栄養になって、
そうですね、
こう家で制作が、
まあ、正月、盆、ゴールデンウィーク、
はい、
いっぱいいますよ。若い人多いですね。
あ、そうなんですか。
のんびり暮らしたいわけですよ、まあ、それこそ平和にそうなってほしいなっていうものが根底ですね。にもかかわらずっていうところなんですよ。あのこうやっていろんなところ回っとるといろんなところの良さ悪さも分かるわけですよ。ゲロのいいところはまずね、こういう都会にお住まいの方々一番感じてもらいたいのは空気です。
ああ、
空気はもう全然違います。
そうなんですか。ええ、
あとは緑が多いので目に優しいでしょ。あともう一つね、これ皆さん忘れがちなんですよ、星。
あ、星は大事ですよ ね見えないです、うん、都会では。
あのでもね、東京に来てね、私あの夜月が見れたんですよ。あのビルの谷間から見れる月もなかなか良かったですよ。こう都会でしか味わえないやつですからね、
うんうんうん、
それはそれで良かったんですけど、やっぱり星となるとなかなか見れないですよね。
いいですよね。制作環境としては最高ですね。
いいですね。もう一つそういえばあった、あの、ね、時間がゆっくり流れてるんですよ。
それは確かに都会では早いです。な
ん
か
こうやって東京に来ると時間に追われとるっていう感覚があるんですよね。向こうは時間をどう使おうかっていう感じですね。結構これって大きな違いでしょ。
大きいです。その時間に追われてるとか支配されてるような感じがしてするっていうのはストレスになりますし、 ものを作る上でもこう追われて作るのとゆったりした気分で作るのは違うと思います。
いいことでしょう。とてもやっぱり一人で全てのことをやらなくてはいけないので、会社員だったら経理の仕事はこの人にお任せ、
うん、
で営業さんはこれにお任せ、まあ、一人だったら全部しなくちゃいけないわけで、そういう辛さもあり、それで先ほど言ったような喜びもあり、生きてる実感があると。やっぱりねこれはね根底としてね、好きな仕事をやっているから我慢できるんです。それはやっぱりね日々生きとればね、そうやって人前におればね嫌なこともやっぱ多いんですよ。でも我慢できるんです。
今日は彫刻家の秀谷さんにおいでいただいて、作品のお話ですとかドゲロ温泉の話について伺いました。
大橋さんの着物姿を見れて幸せです。
ありがとうございます。
ありがとうございました。